2番トピックス市の話題。金剛は7台あります。 2-1 新型コロナウイルス感染症対策。きちんとした対策で感染予防をしましょう。新型コロナウイルス感染症にうつらない、うつさないために次のことに気をつけましょう。また、年末年始の帰省や会食については慎重に検討してください。感染の疑いがある場合は、かかりつけ医などに電話で相談をしましょう。感染リスクが高まる5つの場面。1. 飲酒を伴う懇親会など、気分が高揚して注意力が低下、聴覚が鈍くなり大きな声になる、回し飲みや箸などの強要。 2. 大人数や長時間に及ぶ飲食、長時間に及ぶ飲食接待を伴う飲食、深夜のはしご酒、5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすい。 3. マスクなしでの会話、飛沫感染やマイクロ飛沫感染のリスクが拡大、車やバスで移動する際の車中。 4. 狭い空間での共同生活、長時間にわたる閉鎖空間の共有、寮の部屋やトイレなどの共用部分。 5. 居場所の切り替わり、仕事での休憩時間に入った時や休憩室、喫煙所、更衣室など居場所が切り替わることによる気の緩みや環境の変化。出店内閣官房。感染したかもと思ったら、かかりつけ医などへ連絡。味や匂いがしない、息苦しさ、だるさ、咳、発熱など感染を疑われる症状がある場合は、かかりつけ医や医療機関などに必ず電話で相談してから診察を受けるようにしましょう。土曜日曜日夜間などや、どこに受診していいかわからない場合は、新型コロナ受診相談センターへ電話で相談しましょう。24時間受付。新型コロナ受診相談センター、電話06-7166-9911。ストップコロナ差別。心ない誹謗中傷、差別は決してあってはなりません。市内で新型コロナウイルスの感染者やその家族に対して、差出人を明らかにしない郵便による誹謗中傷、差別事象が発生しました。感染症対策をしていても、家庭や社会において感染リスクをゼロにすることはできず、誰でも感染する可能性があります。感染者への心ない発言は、人の心を深く傷つけます。もし家族などの身近な人が中傷されたらどう思いますか？心配して優しい言葉をかけるはずです。一刻も早い収束のためにも、人を思いやる気持ちを忘れずに、感染対策を徹底していただきますようお願いします。人権侵害を受けたら、一人で悩まずに相談してください。みんなの人権110番。電話0570-003-110。2-2。令和3年度交通災害共済、火災共済の加入受付が始まります。交通災害共済、火災共済は、市民が会費を出し合って会員となり、交通事故や火災に遭った時に、被害を受けた人に見舞い金などを給付する市独自の相互扶助制度です。損害保険ではありません。年間500円の掛け金で、次の通り見舞い金が支給されます。この機会にぜひご加入ください。交通災害共済見舞い金支給額。障害の程度、支給額の順に読みます。死亡の場合130万円。実治療150日以上の障害を受けた場合20万円。 実治療90日以上150日未満の障害を受けた場合12万円。実治療30日以上90日未満の障害を受けた場合5万円。実治療30日未満の障害を受けた場合2万円。火災共済見舞金支給額、被害の程度、支給額、一口当たりの順に読みます。全焼全壊120万円。半焼半壊60万円、部分焼部分壊水損破損25万円、その他3万円、死亡弔慰金死亡1人につき、口数に関係なく60万円。申し込み用紙、12月中旬以降、自治会を通じて各家庭に配布。市内の各金融機関窓口、郵便局を除く、には12月下旬頃から設置。申し込み方法、加入申し込み書と会費を添えて自治会、金融機関、郵便局を除く、市の窓口、生活安全課、危機管理室。会費、交通災害共済、一人500円。生活保護受給者は200円。火災共済一口500円。一世帯で二口まで加入できます。単身世帯は一口のみ。交通災害共済見舞金を請求する場合は、交通事故証明書が必要です。自転車による交通事故、自損行為を含む。でも、必ず警察に届けてください。火災共済見舞金を請求する場合は、消防署の現場確認が必要です。ぼやですでに消火していても、必ず消防署に連絡してください。交通火災 Q&A 質問。他の保険とは関係なく見舞金が支給されますか？答え。はい。他の任意保険や社会保険、賠償金とは関係なくお支払いします。共済期間中に何度でも見舞金を請求できますか？はい、共済期間中に交通事故、火災に遭われた場合には、その都度見舞金を請求いただけます。交通について。大阪府自転車条例で自転車保険に加入することが義務となっていますが、大東市交通災害共済は自転車保険ですか？大東市交通災害共済は自転車保険ではありません。事故で負傷されたご自身へのお見舞い金です。歩行中に自転車と衝突し、負傷した場合には見舞い金の対象となりますか？はい、相手方のみが交通用具、自転車、自動車などを使用していた場合でも、交通事故証明書が発行される場合には対象となります。また、加害者、被害者に関係なくご請求いただけます。自転車で走行中転倒し負傷しました。このような単独事故の場合でも見舞い金は支給されますか？はい、自転車などの軽車両は道路交通法上車両扱いとなるため、単独事故であっても見舞い金の対象となります。ただし、交通事故証明書の提出が必要となりますので、必ず警察署に届け出をしてください。私有地内での交通事故も見舞い金請求の対象になりますか？はい。ただし、交通事故証明書が発行されない場合には、事故現場の管理者による証明書が必要となります。火災について。文化住宅に住んでいますが、消火の水で部屋に水漏れがあり、窓ガラスも割れてしまいました。見舞い金はいただけますか？消火活動の水によって受けた損害やガラスの破損など、被害の状況により見舞い金を給付します。 借家を持っていますが、その家も加入することができますか？加入の対象は加入しようとする人が現在住んでいる建物ですので、この場合は加入できません。詳しくは加入申し込み用封筒に同封されているリーフレットに記載しています。問い合わせ交通災害共済は生活安全課870-4010、火災共済は危機管理室875-0211。二次元コードからも市ホームページの案内に記載しています。2-3、申告の準備はお済みですか？税の申告。税に関する申告は主に所得税の確定申告と個人住民税の申告です。所得税の確定申告は税務署、個人住民税の申告は市町村で行ってください。申告にはマイナンバーが必要です。個人住民税の申告が必要な人。1、令和3年1月1日現在、大東市に住所がある人。2、給与所得者のうち、次の A、B に当てはまる人。A、給与所得以外に少しでも所得があった人。B、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない人。日給所得者、アルバイトなど。3、公的年金などにかかる雑所得者のうち、公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人。なお、所得税は確定申告をする必要がありませんが、個人住民税は申告が必要な場合があります。個人住民税の申告をしなくてもよい人。1、税務署に所得税の確定申告をする人。同時に個人住民税の申告をしたとみなされます。2、前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されている人。3、前年中の所得が公的年金などにかかる雑所得のみで、日本年金機構などから市に公的年金等支払い報告書が提出されている人のうち、年齢が65歳以上で収入金額が155万円以下の人。64歳以下で105万円以下の人。年齢は1月1日時点。4、前年中に所得のなかった人や所得が少なく、個人住民税がかからない人。ただし、課税証明書の交付が必要な場合や、国民健康保険税、介護保険料、公営住宅家賃の算定のほか、各種制度を利用するために申告が必要な場合があります。医療費控除の申告には、医療費控除の明細書が必要です。適用を受ける人は、あらかじめ明細書を作成してください。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。問い合わせ、課税課市民税グループ870-0418、門間税務署06-6909-0181。税務署からのお知らせ。確定申告に関する質問は電話相談センターやタックスアンサーへ。電話相談センターでは税金の種類ごとに専門の税務相談官を配置し、確定申告に関する質問などにわかりやすくお答えします。国税庁ホームページのタックスアンサーも合わせてご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、2月以降、税務署内で対面による一般的な内容の税務相談は原則行いません。問い合わせ、門間税務署 06-6909-0181 自動音声案内1番電話相談センター。パソコンやスマートフォンで確定申告ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。完成した申告書は e-tax 送信または印刷して郵送などで提出することができます。門間税務署の申告書作成会場は森口門間商工会館です。2月16日火曜日から3月15日月曜日午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。ただし2月21日28日は開設しています。なお申告相談の受付は午後4時までです。混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。場所は門間市殿島町 6-4、 持ち物は源泉徴収票などの申告に必要な書類のほか、本人確認書類、前年分の申告書の控え、利用者識別番号などの通知、お持ちの人、筆記用具、電卓など。上記期間は門間税務署内には申告書作成会場を設けていません。なお申告書などは郵送での提出も可能です。還付申告をされる場合は2月16日より前でも提出できます。問い合わせ門間税務署 06-6909-0181。 1月22日以前に確定申告書の作成・相談を希望する人は予約が必要です。新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和2年分確定申告では、主に年金所得者を対象に、予約制で2月16日より前から相談を受け付けます。電話で所得税の確定申告の相談予約とお伝えください。場所と申し込み問い合わせ、門間税務署06-6909-0181自動音声案内2番。年金所得者給与所得者の還付申告相談会場を開設。2月3日水曜日から5日金曜日午前9時30分から午後4時、受付は午後3時まで。市民会館キラリエホールにて。対象は相談予約券をお持ちの人。相談予約券のない人は申告相談はできません。事前予約制で予約受付は終了しています。当日の予約券の配布はありません。なお申告書が完成していて提出のみの人は予約券がなくても開設期間中随時受け付けます。問い合わせ門間税務署 06-6909-0181。 市税のお知らせ、給与支払い報告書などの提出期限は2月1日です。給与などの支払い者は給与の支払い先すべてについて給与支払い報告書を作成し、各市町村に提出してください。また、給与所得の源泉徴収票、報酬などの支払い調書及び法定調書合計表は税務署に提出してください。e-tax を利用して提出できます。なお、令和3年1月提出分から給与支払い報告書などの L-tax または光ディスクなどによる提出義務基準が引き下げられました。前々年における源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上、改正前1000枚以上である事業所などが対象です。問い合わせ給与支払い報告書については、課税課市民税グループ8700-0418、法定調書については、 門間税務署06-6909-0181。給与特別徴収のお願い。大阪府と府内全43市町村は、原則としてすべての事業主の皆さんを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。個人住民税の給与特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主、給与支払い者が毎月従業員、給与所得者に支払う給与から個人住民税を天引きして納付する制度です。地方税法などの規定により、原則事業主は特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行うことになっています。事業主は所得税のように税額計算や年末調整を行う必要がなく、従業員は金融機関などで納付する手間が省けます。給与特別徴収がまだの事業主は、特別徴収へ切り替えをお願いします。問い合わせ、課税課市民税グループ、870-0418。焼却資産の申告は2月1日までに。法人や個人で工場や商店を営むなど事業を行っている人は、その事業に使用している焼却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在所有する資産の内容を申告しなければなりません。期限間近になると窓口が混雑しますので、なるべく1月15日までに提出してください。申告の必要があると思われる人には、すでに申告書を送付しています。まだ届いていない人や、新たに事業を始めた人はご連絡ください。焼却資産の例、構造物、建物付属設備では、門、塀、緑化施設などの外構工事、舗装路面、看板、広告塔など、機械装置では、コンベア、工作機械、冷凍冷蔵設備など、車両、運搬具では、フォークリフトなどの大型特殊自動車など、工具、器具、備品では、パソコン、各種工具、事務用備品、陳列ケース、冷暖房機器、理美用機器、医療用機器など、問い合わせ、課税課資産税グループ、870-0420。2-4、令和3年度放課後児童クラブ入所申し込みの受付。放課後児童クラブは市内12カ所で運営しています。受付期間は1月12日火曜日から30日土曜日。受付場所と時間。社会福祉協議会は、午前9時から午後6時、各児童クラブは午後2時から6時。申し込み書配布は1月4日から社会福祉協議会と各児童クラブで入所申請書と誓約書、就労証明書、口座振替用紙を配布。入所申請書と就労証明書は放課後児童クラブホームページからダウンロードできます。受付期間後の申し込みは入所日が遅れることがあります。現在入所中で引き続き申し込む場合は、継続入所申請書と就労証明書などを提出してください。放課後児童クラブの概要、入所基準、同居の親族やその他の人が児童の育成をできないと認められる場合で、児童の保護者が、次の1から4のいずれかに当てはまる人。1、居宅外で労働することを常態としている。2、内職などで日常の家事以外の労働をすることを常態としている。3、疾病その他の理由により身体などに障害を有している。4、 長期にわたり疾病の状態にある、または身体などに障害を有する同居の親族を常時介護している。対象は市内在住の小学生。費用は1ヶ月6000円、おやつ代2000円、教材費200円、保険料年間800円、午後7時までの延長1500円、土曜日の利用1600円、おやつ代400円含む。利用時間、平日、放課後から午後6時、延長は午後7時まで、土曜日は午前8時30分から午後5時、長期休業日は午前8時30分から午後6時、延長は午後7時まで。利用場所は各小学校内、灰塚小学校は近隣地。休業日は日曜日、祝日、休日、8月12日から15日、12月29日から翌年1月3日、3月31日。クラブ名と電話番号。市場北小877-3903、泉小870-8452、日野小806-2211、灰塚小875-6588、南郷小871-0464、住野道北小872-9288、住野道南小871-7201、市場小879-0822、福野小871-8411、北条小877-0301、三ヶ小875-0878、諸福小870-1666。問い合わせ、大東市社会福祉協議会、874-1082。
2-5、大東市 ICT の学びへの活用に向けて。 ICT ってどういう意味？インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略です。日本語訳は情報通信技術で、インターネットなどの通信技術を活用してコミュニケーションを取ることを意味します。ギガスクール構想の実現により、小中学校の教育は大きく転換点を迎えています。新しい社会を生きる子どもたちにとって、コンピューター端末は鉛筆やノートと並ぶ必要不可欠な道具となります。今後はより一層学校教育と家庭学習、家庭教育を連動させた教育が求められるようになります。市では、個別最適化された学びが保持されるように、ICT を効果的に活用するとともに、子どもたち同士が学び合うことのできる授業を目指していきます。と、大東市水野達郎教育長。なお、ギガスクール構想の実現とは、教育 ICT 環境を整備するための計画、大東11月号8ページで紹介しています。ICT 活用による5つの効果。子ども一人一人の特徴や実態に応じた学びの保障を実現します。1、教員が児童生徒の学習状況を把握して、きめ細やかな指導ができるようになります。2、写真や動画などを用いて自分の考えを分かりやすく示すことができます。3、一人一人に合わせたペースや内容で学習を進めることができます。4、デジタル教材とクラウド環境を組み合わせることで簡単に情報発信や情報共有ができます。なお、クラウドとは、コンピュータで利用しているデータやソフトウェアをネットワークサービス経由で提供するもの。5、遠隔地や他校との交流などといった 学校の壁を越えた学習など、新しい学習の形が可能になります。ICT 機器を活用しながら、さまざまな情報の整理や活用を考えていく力が、社会を創造し、生きる力につながります。と南郷中学校 ICT 担当北野宏先生。ギガスクールの構想の実現で目指す教育。市では大東教育ビジョン2019に基づき日々の授業づくりに取り組んでいます。目当てを提示し、個人志向、ペアやグループでの活動、全体共有、学びの振り返りなどの流れの中で楽しく分かりやすい学習を追求しています。型から質への意識醸成改革を目指すとともに、ICT を効果的に取り入れることで、主体的・対話的で深い学びをより一層推進していきます。仲間と共同して、ワクワクする学びを実現します。深い学びの取り組みの流れ。1、個人思考力を育てる。子どもたち一人一人の反応をタブレットを通じて即時に把握でき、学習課題に対して個々に応じた声かけをします。2、ペアグループ活動を実施。タブレットを用いて一人一人の考えをお互いに共有し、自分の考えを広げたり、深めたりする力を身につけます。3、全体共有の場で学ぶ。タブレットの画面を大型モニターに映し出し、自分の考えを視覚的にわかりやすく仲間に伝える力を育てます。4、学びの振り返り習慣を身につける。自分の学びを学習履歴として保存することができ、振り返り学習を推進します。タブレット型パソコンはあくまでも学ぶための手段。これまでの教育実践と融合させて、一層の教育効果を生み出すことを目指します。と日野小学校 ICT 担当、梶裕也先生。臨時休校などの緊急時において、オンラインでコミュニケーションができるライフラインとして、いつでもつながっているという安心感を与えることができるように、感染症拡大や、自然災害による臨時休校などの緊急時に、学校に登校できない場合には、教員が自宅にいる子どもと顔を見ながらコミュニケーションを図る方法として、ウェブ会議システムを活用することができます。子どもとの個別面談やホームルーム、オンライン学習など、さまざまな可能性があります。ICT を取り入れると、こんなことが簡単にできるんだ、と大トン。問い合わせ、教育政策室。電話、870-9643。2-6、地域の SNS アプリ、ピアッザ。地域の情報交換に役立ちます。大東市と四条縄手市は、JR 西日本、ピアッザ株式会社と協定を結び、昨年12月9日から、地域 SNS ピアッザのアプリ内に、大東市四条縄手市エリアを開設しました。ピアッザは、身近なイベントや日常の暮らしに関する情報交換をできるだけでなく、ベビーカーや家具、家電などの譲り合いや、エリア内のイベント情報、病院や保育所の口コミ情報、行政情報など、ご近所ならではの情報を得ることができるスマートフォンアプリです。 ぜひご活用ください。登録方法。登録は簡単3ステップ。ステップ1。メールアドレスか Facebook アカウントで登録。ステップ2。大東市四条縄手市エリアを選択。ステップ3。ニックネームや出身地などを入力。登録が完了すると、ウェルカム投稿がアップされます。どんなことができるの？イベントや習い事の情報収集、おもちゃや家具などの譲り合い、グルメ情報やテイクアウト、子連れで行けるお店の情報収集、病院情報、行政情報の収集など、こんな人におすすめ。引っ越ししてきたばかりで町の情報が欲しい。ママ友、パパ友が欲しい。保育園、幼稚園、小学校、病院の口コミ情報が知りたい。おいしいお店などの情報が知りたい。みんなが楽しめるイベントの告知がしたい。ちょっと困った時に相談し合ったり、使わなくなったものを譲ったりしたい。など。ピアッザ利用者の声。ボランティア活動を紹介。仲間が増えました。川新さん、ピアッザ歴2年。公園の芝生管理ボランティアの周知をピアッザで始めたところ、投稿を見て活動に参加してくださる人がいました。地域の皆さんに私たちの活動を知っていただくツールとして効果があるんだなと実感しています。ピアッザで少しずつ広がる地域のつながり、子育てもぐんと楽しくなりました。さっきさん、ピアッザ歴4年。投稿のきっかけは息子の1歳誕生日の一生持ち探し。どこで購入しようかと迷ったとき、ピアッザで先輩ママさんに教えてもらい、素敵な思い出を残すことができました。この投稿をきっかけに、母親同士や地域のつながりを持てたことがとても嬉しかったです。登録方法など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、広報校長グループ。870-0403 2-7 大屯森ネキスクープ第9号森ネキにオープン気になるお店その1の巻大東市フィカママさんからのお便り森ネキの商業エリアにはどんなお店が入るのでしょうかとても気になります北条エリアで完成が近づいている町、森根木内で、最も飯盛山に近い民間事業エリアは、レストラン、アウトドアショップ、ベーカリー、アパレルショップなどが軒を連ねる予定だよ。今回は、本社ごと森根木に来てくれる株式会社ノースオブジェクトを紹介するね。と大トン。子育てママとファミリーの日常を彩る場所を目指して。ノースオブジェクトが森ネキで運営するのは、アパレル雑貨やパン、本や食器などを販売するライフスタイルショップ、北欧風のファミリーレストランや、地域の人が気軽に利用できる食堂。そしてママやファミリーが集う場所として、ワークショップスペースを作り、季節の行事を取り入れた手習いや、四季の移ろいを楽しめる体験型イベント、親子で楽しめるパン作りのワークショップも開催し、日々を彩る暮らしのヒントをお届けしていきます。ノースオブジェクトの思い。子育てファミリーの暮らしに役立つという理念をもとに、あまりお金をかけずに、日常にあるものに工夫と手間をかけて、 家族一緒に手作りしながら暮らす。そんな私たちが考える暮らしの豊かさを、衣食住にわたりご提案して、子育て世代から次世代へとつないでいけたらと考えています。お店などの配置図が出ています。順に、北欧風ファミリーレストラン、アパレル雑貨パンを販売するライフスタイルショップ、暮らしを彩るワークショップ、企業の架け橋につながる作家工房、地域の人も気軽に利用できる食堂、手仕事食工房、手仕事で作った焼き菓子や紙物、雑貨などを全国のお取引先様へお届け。このほかに、季節の行事を取り入れた手習いや、自然の恵みを感じる体験型イベントのスペースがあります。次回予告、森ネキにオープン、気になるお店その2の巻。お楽しみに。問い合わせ、公民連携推進室、870-9623。これでトピックスを終わります。